恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の2章17節から20節です。ネヘミヤ記2章17節から20節、はじめに17節と18節をお読みいたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを立て直してくださる主よ、あなたを褒めたたえます。私たちを再建してくださるお方が私たちをめとって、そして私たちを喜び、花婿が花嫁を喜ぶかのように喜んでくださることを感謝します。今我らは見舞いに進み出ております。どうか我らに必要な命の御言葉を与え、そして今日これからもあなたの御言葉に固く立って進みゆく私たちでありますように、語るしもべおよび聞く耳一人一人を祝福してください。これからをすべて主よ、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ネヘミヤ、については何度かメッセージをしているんですけども、彼は、ね、城壁を再建した人です。このバビロン捕囚、イスラエルの罪のゆえにバビロンによってイスラエルがひとたび滅ぼされて、もう めちゃくちゃにされてしまった。そしてこの城壁も崩され、神殿も焼き払われて、本当にそれまでの神の民としてのアイデンティティを失ってしまった。私たちもそのような浮き目に、もしかつてのイスラエルのように罪に罪を重ねて主の御言葉に服従しないで、好き勝手なことばっかりをやって、そして預言者たちの言うことを聞かないとするならば、そのような、ね、人生の浮き目、バビロン捕囚のような敵がのさばって人生めちゃくちゃにして、家もめちゃくちゃにして、家財道具も全部奪われて、ね、そういうことになってしまいますけれども、しかし、ね、主は徹底的に神の民を滅ぼすということはしません。ネヘミヤ、その名前の意味は神の慰めという意味でした。ネヘミヤ、神の慰め。聖霊様が本当に自分の罪のゆえに、もう自業自得とも言えるような災いにあって、めちゃくちゃにされて、人生も財産も、ね、滅ぼされてしまった。けれども主はそこから、ね、本当に主に向かうようにと立て直してくださる、ね、まさにネヘミヤの働きは聖霊様の働きと一緒です、ね、ネヘミヤはこのエルサレムがの城壁が崩されてしまって、そして敵のそしりを受け放題受けてしまっている、ね、城壁、これはとても大事なものです、ね、内側と外側とを、ね、守るもの、隔てを立て、境界線をしっかりと立て、そして、ね、この城壁の外側は敵が来ることができても、しかしこの城壁によって防護され、そして内側の尊い、ね、神の民とまた神の財産は守られる、その城壁がずっと崩されたまま、ね、バビロン捕囚から、人々が帰還されて、ね、バビロンの70年の道の頃人々は帰還できたんですけども、しかし城壁がずっと崩されっぱなしのまま、さらに何十年も過ぎていたんです。このネヘミヤが、ね、もう本当に心のうめきを持ってこのエルサレムの惨状を聞いて、ね、聖霊様も深いうめきによって私たちのことを取りなしておられますけれども、 で、ネヘミヤが来るまで何十年ずっとほったらかしのまんまだったんですね。ずっと怠けていたんです。人々が自分の人生を立て直さない、礼拝を立て直さないって、そうすると敵が、ね、城壁が崩された、城壁から中に入りたい放題入って、ね、せっかく人が生活を立て直そうと、ね、その家を、子供たちを立て直そう、経済を立て直そうとしても、でも敵が入り込んできては踏みにじられ、あざけられ、奪われて、ね、そういう状態がさらに 何年も続いた。信玄の24章の30節から、怠け者の畑と家がどうなっているか。信玄の24章の30節から34節、ここも何度か開かれてますね。私は怠け者の畑と飼料に欠けている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。再建をするべき人生を再建しない、ね、また働くべきなのに働かない、ね、なすべきことが与えられて、そして本当に良いことが示されているけれども、それをやらない、ね、しばらく、ね、眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休んでる、ね、そういう怠け者の畑は、ね、茨が一面に生えてしまってる、ね、畑とは実りを結ばせるべき場所ですね。ブドウ畑、そこブドウの実を豊かに実らせるって、主に喜ばれる実を実らせるべきところが、ブドウが生えず、茨、イラクサが覆っていて、しかも石垣という城壁が壊れてしまっている。キツネが入りたい放題入っては、そのブドウ畑の中の実を摘み取って、花を摘み取って、でブドウがどんどんしなえて、茨、イラクサの方が生え放題、伸び放題。茨、イエス様は茨の冠にかぶせられました。イエス様を突き刺すような茨がどんどんどんどんその人の人生の中に入り込んで、伸び放題伸びて、それを手をつけず、そういう状態、それが怠け者、眠りを好むんです。怠け者は手をこまねくんです。そのような畑が、敵に罵られ放題、好き放題、奪われ放題の、そういう人生なんですけども、ネヘミヤは、ね、その荒れ放題、荒れて果ててしまってることを聞いて、その惨状を聞いて、もう本当に涙を流して、ね、顔色が、ネヘミヤ、検釈官でした。王の検釈官だったんですけども、しかし初めて王の前で、顔が青ざめた顔のまんまで、ね、悲しげな顔のまんまで出て、ね、それで指摘を受けることになるんですけども、でもネヘミヤは主に祈って、王の恵みを得て、このエルサレムの城壁を修復するという、ね、そのことが王の公認のもとでなされることになりました。でそれでネヘミヤが、ね、この2章において、ネヘミヤ2章において、このエルサレムに来て、そしてこの城壁の崩れている様を見て、下調べをして、そしてさあ再建に取り掛かろうって、ね、そのことをこのエルサレムの人々に、もう告知したのがこの今日の箇所でした。その、2章の17節で、ネヘミヤの言葉は、あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。アメン。もろもろのそしりがあります、ね、経済的な貧困というそしり、あるいは、ね、病というそしり、悪霊に、ね、好き放題、声がかけられ放題しているそしり、ね、そうしたそしりをもう受けないようにしよう、ね、そして、ね、さらにこの18節で、ね、彼らにさあ再建に取り掛かろうという言葉を 持ってこの良い仕事に着手していきました。でそれで、ね、人々はこれに元気をつけて受けて再建に取り掛かり始めて、で3章の方はですね、いろんな人がの名前が出てきます。そしてそれぞれの、ね、かなり大勢の人々ですね、いろいろなその城壁のここの区画からここの区画までは、ね、誰々の子誰々が担当し、ね、門は誰々が担当して、ね、そして、まあ、かなりいろんな人たちの名前がこの仕事をチームワークで、ね、もう互いが互いの力を補い合って、ね、それを再建で取り掛かる、ね、ということを、していることが分かりました。ね、再建はチームワークなんですね。一人でも、ね、欠けたり、あるいは誰か一人が怠けたり、ね、そういったことではなく、しっかりと、ね、互いが互いの持ち場について、この、ね、再建の仕事に取り掛かる、というところですけども、でもですね、それはやはり心よく思わないものが出てきます。ね、この2章の19節、20節では、ね、一体誰がそれを心よく思わなかったか、ね、19節。ところが、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビア、およびアラブ人ゲシムが、これを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？敵はですね、あなたたちが良くないことを企んでいるのか、ね、そういうふうに、声をかけてきます。再建をしようって、自分たちの人生がもうこれ以上そしり受けないように、もう、ね、経済が奪われないように、敵が、ね、我が物で顔で、ね、罵らないように、そのための城壁の再建をですね、あたかも何か反逆をしているかのような、ね、悪いことをしているかのような、そういうふうにですね、漁師に訴えてくる者たちがいるんですね。再建の技、それをあたかも何か良くないことのように、クリスチャンは清く貧しく美しくじゃないのか、それを何だ、お前は欲を出しているのかとか、そういうふうに心の中に声、囁いてくる声など、そういったものがあったりするけれども、20節で、そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。アメン。皆さん、何の分け前も記念も権利もないような者たちに好き放題言われる筋合いはないんです。天聖教会において、ね、礼拝を今捧げていますけれども、ね、天聖教会の中において何の分け前も記念も、ね、権利もないようなものがもしおかしなことを言って良心を汚すような、ね、そういった言葉を投げかけてくるような者たちに対しては、ね、ネヘミヤが言ったように、ね、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。なぜ？天の神が今このことを、ね、起こして、そしてそれに対してゴーサインを与えてくださっている。そして実際に祝福の実りが実っている。その祝福の実りがあり、また、明確なその主の示しがあるのだから、それに対して、ね、それに対して何のわきまえもないようなものがないか、あなた方は悪いことをしている。そのようなことを発する者の声に対しては、私たちは何の、ね、良心の咎めを受ける必要はありません。むしろ再建という、良き技にどんどんどんどん取り掛かって着手していく、ね、チームワークを組んでそういうふうにしていくべきなんです。けれども敵の攻撃がまだ、ね、あるんですね。4章の方を見ますと、4章の一節から見ますと、サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか。一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった 石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。カノエのそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう。ここにおける敵のそのあざきりの声、この声の内容、これ2節、この哀れなユダヤ人たち、あれや修復して、一体何をするのか、生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった地を、石を、チリアクタの山から生き返らせようとするのか、こういうふうにですね、敵は現状、惨状、それをに目を向けさせます。フォーカスさせます。チリアクタの山、この山積みを見ると、ああ、もうダメだ。自分は立て直せないんだ。そういうふうに気落ちしてしまうんですね。もう片付けなくてはならない散らかった家のそのゴミの山を見るに、もう引っ越しした後のその段ボールが山積みとなって整理されていない様を見るに、心しないで、ああ、ダメだって言って、その一日は何もしないということ、悪魔サタンですね、惨状、もう悲惨な状況、それに目を向けさせて、そしてその良い技に、を起こさせないような、そういう心持ちを、目を向けてフォーカスさせていきます。で実際ですね、イスラエルの民は、この10節見ますと、イスラエルの民それになんか同調してしまって、でそれで、あ、自分たちはダメなんじゃないか、こんな再建の技馬鹿げているみたいな、そういう志がイスラエル人の中からも起きてきてしまいます、10節では、その時ユダの人々は言った、荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している、私たちは城壁を築くことはできない。でさらにですね、それに突き込んで11節では、一方私たちの敵は言った、彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。このようにですね、味方の身内の心がしなえてしまっている、そこにさらにつけ込んで脅しをかけてくるんですね。夜忍び込んで、イスラエル人が殺されるようなことは、このネヘミヤ記読む限りありません。あらぬ恐れ、あらぬ恐怖、それを吹き込んで、そしてこの再建の良い技をやめさせようという、その敵のまた囁きがあるんです。さらに、この3節では、アモン人トビア、あの神殿の部屋の中の一室をですね、不当に占拠して、そういうことをしたあのアモン人トビア、彼、一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう、そういうふうにあざけります。でこういう悪しき者の悪魔、サタンのあざけりの声を聞いて、あ、自分が今こうやって一生懸命頑張って、もう身を粉にして働いて、リスクを冒して働いている、そして築き上げた城壁、たかだか狐一匹でもうボロボロに崩されてしまうんではないかという、そういった恐怖心を、起こさせてしまうんですけども、いや、そんなことはありません。城壁、悪魔サタンはですね、この主の民が築き上げる賛美の城壁を崩すことなど一切できないんです。主の民が築き上げるイエス・キリストという城壁、これはですね、悪魔サタンは崩すことはできない。むしろ悪魔サタンは踏み潰されるんです。皆様が主の民です。イエス・キリストにつく民、イエス・キリストはどなたか、どなた、天と地を創造された神の御子イエス・キリスト、今こうして全てのものを運行を、宇宙の星々の運行を支配しておられる神の御子です。このキリストとサタン、どっちが強いか、もう一目瞭然ですね。悪魔サタンはもう頭が踏み砕かれて、もうあとゲヘナ行きが確定されて、そして今恐れおののきながら、一緒にゲヘナに行くような人たちはいないかって、もうそれに焼きになっている哀れな、もう滅ぼされるべき存在に過ぎません。その悪魔サタンが皆さんのこのキリストにあって立て直そうとする城壁を、いかに立て直させないようにするかということに躍起になって、でそれでこの、サヌバラテとかトビアとか そういう者たち、の声がありますけど、しかしネヘミヤ、この声に対して どう対応したか。4節ですね、祈りです。祈りによって対応しました。でそして人々の気持ちを鼓舞しました。4節から6節まで、お聞きください。私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見前から拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。アメン、立て直す者たちを侮辱した。聖霊様は私たちと再建されるお方です。聖霊様は助け主です。聖霊様はイエス・キリストを証しする霊です。この、聖霊を侮辱する者は許されないって、イエス様おっしゃいました。本当に私たちにイエス様を伝えてくださる聖霊様、この聖霊様の働きなくして私たちは立て直されることはないんですけど、それを侮辱するようなそういうものは主に訴えるんです。主よ、どうかお聞きくださいって、そのような者たちのに仇を彼らの頭上に返してください。彼らがかすめ奪われるようにしてくださいって、そういうふうにネヘミヤは祈りました。ダビデのような祈りですね。このように祈りで対処し、そして実際に具体的にですね、人々に対して、このイスラエルの人々、心を失えてしまった人々に対しては具体的な行動でもってネヘミヤは答えます。この10節の弱音を吐いて、そして11節の敵のさらなる調子に乗ったあざきり、脅し、それに対してネヘミヤは何したか。12節以降に書いてあります。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及び他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。ネヘミヤは恐れてはならない、言って、そして実際に武器を持たせます。人々に。この城壁の後ろの低いところに敵が入り込んできたら、もうたちまちにやっつけてしまう、そのような意気込みを見せました。敵はですね、そのような意気込みをこそ最も恐れる、だから心理攻撃に走ってきたんですね、この十節のような。けれどもこちらがですね、徹底抗戦の構えを見せるとき、敵はそれを見て恥じ入ります。15節見てください。15節、私たちの敵が彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。アメン。敵はですね、こちらがイエス・キリストに固くなって、そして攻勢の構えを、見せる、それを見るならば敵は何も手出しできないんです。彼らあたかも何か大きな力があるかのような、そういう見せかけをしてきますけれども、いや、そんなことはないんですね。私たちがイエス様に会って、この、居眠りに導くような、怠けに導くような、貧しさに導くような、もういつまでたっても人生祝福されないような、思い込みをさせるようなものに対しては徹底抗戦の構えを見せるべきなんです。するならば敵はたちまちにして弾いてすごすご逃げ去る以外にないから。だから皆さんはしっかりと御言葉に固く立って、そして戦うべきなんです。武器を持って、皆さんの人生のために、また家族のため、妻、息子のために戦うべきなんです。その構えを見せる。するならば、敵は逃げ去ります。で、さらに、この16節、17節、その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。 一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。まあ、このようにしてですね、片手に武器を持ち、また片手に仕事の道具、ね、再建の道具を持って、そして仕事に取り掛かりました。片手で、もう片手しか仕事に使えない。もう片方の手は敵が攻めてきた時のためのね、その武器を持つ。これ仕事はかどらないんじゃないか。いいえ、違います。もう最短で工事は仕上がるんですね。むしろ敵の声にビクビクしながら武器を持たずにやっているならば、敵は聞きつけるんです。あの者は武器を持っていない。簡単に攻め取られるぞって出て、もうその者の耳に支えてくるんですね。もっともっと、脅しの言葉を囁きかけて、お前は仕事になんかできないんだって。お前は人生って再建できないんだって。そういう声をですね、投げかけてきて、攻撃を仕掛けてくる。で、さらに武器を持たずに仕事を続けるならば、やったら武器を持ってないぞということで、実際に攻め込んできてしまう危険性もあります。だから、しっかりとこちらは武装して、御言葉で武装して、信仰の大盾で武装し、御言葉の剣を手に持って、そして、敵が囁きかけてくる攻撃の火の矢、大盾で消して、そして、御言葉の剣で攻撃をして、そういう武器を持ちながら仕事をすることが、これが一番はかどるんです。安心して、敵に対しても備えができており、そして、本当にチームワークなんですね。この19節、20節見ますと、本当に人々が互いに助け合って、そしてもう角笛が鳴ったならばいつでも、あなたの、その敵が攻めてきたところに、駆けつけるようなそういう体制をネヘミヤは整えました。でその結果、どうなったのか、この工事は本当にスピーディーに終わるんですね。6章の15節見ますと、6章の15節と16節、ここ冒頭で宣言しました。6章の15節、16節。こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。アーメン。52日です。52日で、この何十年もエルサレムの城壁がずっと放置されていた、何十年もの、もう50年以上経ってます。それがたった52日でですね、再建が終わったんです。片手に仕事、片手に武器、そんなんじゃ仕事はかからないよ、そういうふうに弱音を吐いてる人はいつまで経っても城壁は再建されません。このね、なんか、塵くずは山を成しているんだ。私たちは城壁を再建できないって弱音を吐いている人はいつまで経っても、何十年経っても再建されないまんまで、防護壁が壊れたまんま、崩されたまんま、また敵がですね、囁きかけてくる声を真に受けて、で、それで工事をやめてしまう、あるいは武器を持たない、なら、そういう人も、城壁は崩されたまんま。けれども、しっかりと武器を持って、そして、仕事をして、さらに、いつでも、兄弟姉妹に助ける体制を整えているならば、たった50日で再建が終わるんです。ネヘミヤは、城壁50日で再建完成しました。36節で、私たちの敵が皆、これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。アーメン。皆さんの人生において再建をしようとするとき、いろいろな敵の言葉、くじけさせる言葉、それは確かにあるでしょう。また、心の中に弱気が芽生えて、私はできないんだ、あるかもしれません。しかし、その時は、そのような敵に対しては、剣、槍を、御言葉の剣を持って対抗し、また、信仰の大盾でもって、そのような、投げかけてくる火は打ち消す。さらに、自分自身の、身内から、内面から、心の中から、弱音が 発せられるような時、その時においては、私たちの神主に、主の御名によって祈るということ、祈りによって、また賛美によって、そして、ね、本当に主の御言葉を宣言することによって、それを、そのようなマイナス思考、マイナスパターン、それを打ち消す。そうして、ね、私たちは対処していくべきです。ね、そんな片手にやり、片手に仕事道具、仕事がはかどらないように、いやいや、そんな、ね、御託を並べてる暇があったら、しっかりと仕事をするべきなんです。ね、そうして行くならば、本当にわずかな日数でそれが完成します。ね、いつまでも剣を持って、いつも上げてでも、ね、仕事道具を片手に、そういう、ね、辛い日々が長く続くわけではありません。意外と簡単にですね、やればできるんですね。私たちはですから、しっかりと怠け心、これを取り除いて、そしてしっかりとさあ、再建に取り掛かろう、ね、仕事に取り掛かろう。その働きをして、そして皆さんの人生を立て直し、また具体的な敵に対しては本当に御言葉でもって対処し、そして皆さんの心の中に湧き起こってくる弱音、ね、弱気に対しても本当に祈りによって対処し、そうして主の助けを得て、最短で本当に皆さんの人生を立て直され、敵に対しては、ね、もう勝利に次ぐ勝利をし、むしろ分取り返す、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを見ておられ、そして本当に私たちが主にイエス・キリストにあって再建しようと取り掛かる、その仕事の手の技を祝福してくださることを感謝します。敵は必ずそれを見て、それを悲願で、それを妬んで、何かしら仕掛けてくることは、それはあることでしょう。しかし私たちはそれはもうあるものとして、この再建の技をやめることが決してないように。むしろそのようなものに対しては、御言葉の剣で、信仰の大盾で、救いの兜、義の胸当て、真理の帯、福音の備え、それを履いて、装備して、そして、なおかつ仕事を進めていくものでありますように。その日々は、10日かかるのか、20日かかるのか、50日かかるのか、それは主よ、あなたがご存知です。しかし、いつまでも、長く、辛い日々が続くわけではないことを感謝します。また、敵に関しても、敵は言ってるほど強いものではないことを感謝します。悪魔サタンは必ず敗北されるものです。キリストの言葉に立ち続けるならば、ただ私たちが仕事の手をやめることがないように、怠けることがないように、そしてもはや城壁が崩されたまんまのそしりを受けることがないように、どうか一人一人をしっかりと人生の城壁を築き上げさせてくださり、また仕事の良い技をなさしめてくださいますように。あなたが祝福の御手を差し伸ばしてくださっておられることを信じ、感謝して、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ、感謝いたします。今日も、仕事を私たちに与えてくださり、私たちの崩れている、そのすべてを、イエス・キリストにあって、主よ、あなたがどのようにして再建していくか、それを教えてくださったことを心から感謝いたします。主イエス・キリストの皆と父よと命と栄光によって、主よ、私たち一人一人が必ず私たち自身の再建のために立った時、その再建を邪魔する者がいるということを再認識をして、イエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、主イエス・キリストにある方法でしっかりと勝ち得て余りあるものでありますように、イエス様、あなたが祝福してください。主イエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、主よ、私たちのこの内側と外側をしっかりと仕分ける力を与えてください。内側には平和が満ち、そして真理の御言葉が満ち、 和気あいあいと励まし合い、そして主を戒め合い、主の御前に奮い立つ兄弟姉妹がおり、また外側はこのような内側を打ち壊そうと虎視眈々と狙っている敵がいるということを、あなたがこのネヘミヤの言葉を通してまた教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちの心を蝕むもの、蝕む言葉、蝕むそのような状況を、主よ、決してひるむことなく、イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によってしっかりと応戦し、そしてイエス・キリストにある城壁をしっかりと築いていくことができますように助けてください。ネヘミヤ書を通して私たち自身の城壁が今どのような状態であるかをしっかりと見分けて、そしてそのためにしなければならない技をしっかり学び、イエス・キリストにあって私たち自身の城壁の完成の日を迎えることができますように、主よ、あなたが助けてください。イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、主よ、あなたが助けてくださることを心から感謝いたします。今日あなたが与えてくださったこの御言葉、これが決して主よ本当に心を失える御言葉ではなく、私たち自身の城壁を点検して完成に至らせる、その励まし、確信に満ちた御言葉として受け取り、それぞれがイエス・キリストにある正しい立ち位置で、それぞれがそれぞれの城壁を築いて、そしてお互いが築き上げさせる、そのような素晴らしい働きが起こされますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに出されたこの御言葉の技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。